ミッドナイトクーココ。皆様こんばんは。第70回目ミッドナイトクーココのお時間です。毎月第3金曜日に30分、パーソナリティは私竹村さと子が京都三条ラジオカフェからお届けしています。グーココは素敵な場所、グーなココという意味でもあります。今伝えたい思いやお知らせしたい大切なこと、普段言えないありがとうを伝えていただく、そんな場所として毎回ゲストさんにお越しいただいてます。面白トーク、耳寄り情報があればファックス 075-275-9494 まで、メールなら955@jis-post.com までお待ちしております。2018年6月15日金曜日、梅雨に入りましたね。しとしと雨が降る日が増えて、そろそろお洗濯の生乾きに悩んでいる人も多いかもね。ただジメジメ感が今年ちょっと少なくないですかね。あと変な虫、毛虫もガもナメクジも今年はちょっと少ないの知ってました？なんとなく今年は例年にない夏を迎えるかもしれませんね。さて、京都お得アプリグーココはますます盛り上がっておりますよ。知ってる人は得してる、知らない人は損してる、そんなグーココアプリ、12時と18時の当選番号発表時間はアクセスが集中します。ごめんなさい。その時間以外にもしっかり見る人だけがゲットできちゃうくじもあり、あとお得チラシを閲覧するだけでポイントがどんどん増えていくシステムも知らない人は損してます。こんなお得アプリ他にはないですからね。毎日ワクワクしてみてね。それでは梅雨の京都から本日も30分間お付き合いください。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたします。
グーココグーココグーココアプリ、それあなたの街のグーココアプリ、これお得で便利なグーココアプリ。
なあ、グーココってなんなん？
え、俺知らんわ。僕も知らないです。
グーココを知らないとどつかれます。京都お得アプリグーココ、今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
さあ、それでは本日70回目のミッドナイトグーココ、ゲストのご紹介です。本日は若き男性、もう将来有望な大学生お二人です。まずはお一人目、京都大学経済学部4年生、株式会社アニビアワークスイベント企画事業部アイテル代表、そして日本ウィッフルボール協会代表でいらっしゃいます、森隆明さんです。こんばんは。
こんばんは。
可愛らしいイケメン。
いやいや、
素敵ですよね。
いや、
今日はありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
さあ、そしてお二人目です、同志社大学3年生、日本ウィッフルボール協会の広報営業部、松浦光太さんです。
はい、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いします。爽やかですね。
はい、ありがとうございます。
いや、もう、お二人、なんか嬉しいです。こんなに若い男性、はい、お二人、まあ、大学生、はい、まあ、夢も希望もたくさんある、お二人が今日は来ていただいて、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあね、普通ここで私は何々されてます、何々してる方ですよっていうのをご紹介するんですが、はい、まあ、もう若きお二人ですから、はい、自分でちょっと自己主張じゃないですけどね、はい、自己紹介してもらいましょう。
はい、
さあ、では、森さんからどうぞ。
はい、京都大学経済学部の、4年の森と申します。
はい、
そうですね、僕は、ウィッフルボールっていう、アメリカで人気のちょっとした野球みたいなスポーツがあるんですけども、うん、そちらの、普及活動とか他にもスポーツのイベントだったりを企画する仕事をしています。
大学生でありながらもう仕事もバッチリされてるんですね。
はい、まあそうですね、
かっこいいですね。いやさあ、そして松浦くんどうぞ。
はい、同志社大学法学部3年の、松浦と申します。はい、僕も同様に日本ウィッフルボール協会にて、広報営業部というものを担当させておりまして、広報、普段いろんなメディアさんなど、うん、いろんなところにアプローチさせていただくお仕事させていただいております。う
ん、広報さんですもんね。
はい、
で今日もね、まあ、つながりとしてはね、京都の日本最大級のお祭り、はい、 京都学生祭典の去年一昨年だったかな、去年だった
一昨年ですね、
どうですか、はい、の実行委員長さんだった北川くんというね、はい、もう私も大好きな北川くんなんですが、その方のおつながりということでね、はい、で後輩になるのかな、
そうですね、後輩です ね、
で今日はねもうぜひラジオに出させてくださいということでお声をいただきましたもうそういう熱い少年大好き、少年ちゃうな、少年ちゃうな、もうね、いくつでしたっけ、森
くんは僕が21です
ね、21歳、
僕も今20歳です、
20歳、はい、もうこれからですね、さあ、このウィッフルボール、
はい、
ごめんなさい、私初めて聞いたんですよ。
そうですよね、はい、
ウィッフルボールって何やろうと思って、はい、もうね、さっきちらっとアメリカの方でちょっと野球みたいなって言っしゃいましたが、ね、はいはい、もう詳しく教えてください。どういうスポーツなんですか？
一応そうですね、プラスチックのボールとバットを使っていて、うん、でまあ、ルールとしては野球と近いんですけど、5人でやる野球で、5人制野球っていう感じなんです
か、ね、めっちゃ、はい、気軽にできますね。
そうですね、一応少人数でできるっていうのが魅力ではあるんですけど、うん、はい、
じゃあ5人いてたらとりあえずチームができるってこと
ですね。そうですね、はい、
でこれはこちらと聞いたところ、はい、もう年齢関係なく、
そうですね、
女の子でもできる、
そうです、
おばちゃんでもできる、
できます、
私もできる、
できます
ね、はい、でだから高齢者であったり、まあ、中年層であったり、はいはい、女の子できて、はい、まして子供までできるって、
そうです、はい、
すごいじゃないですかね、え楽しみで、そのウィッフルボールの協会の代表でしょ、
はい
は
い、
森君、
そうです、はい、
ちょっともっともっと奥の深さをフルボール教えてください、
は
い、
そうですね、あのまずはそのおっしゃったように、安全性がやっぱり強みではあるので、うん、プラスチックのボールっていうところで全ての年齢層の方に楽しんでもらえるっていうのが一つですし、ね、でまあ奥の魅力としましては、野球と違うのは、はい、ボールに穴が開いてて、なんか空気抵抗めちゃめちゃ受けやすいみたいなとこがあって、
あの、ね、想像して私ちらっとネットで見たら、はい、ウィッフルボールって本当そう、ボールは白なん、あれ
白ですね、
決まってるのね、はい、野球のボールと一緒で、はい、あれ黒やったら見えへんからっていう、
ね、
はい、空気をヒューンと飛ぶ感じやね、
そうそう、
穴開いててね、
はい、
であれは重さ何グラムぐらいのものなの、
何グラムなんです
か、多分10グラムぐらいとか、
まあ、そん
軽いよね、あれ見た想像よ、私実際には触ってはないけど、
はい、
でバットもプラスチック製でしょ、
プラスチックス、
なんか長細い感じ、イメージ、
そうですね、
うん、
普通の野球よりは細く長い感じで
ね、
はい、
いやもうそれはもうピュンと投げるピッチャーは、やっぱりピッチャーはいるのね、
そうです、ピッチャーいます
ね、
ルール的なことが全然今分かってないんだけれども、
はい、
ちょっと教えてください、聞いてる人もきっと初めての方が多いと思うので、
は
い、
そうですね、ルール的にはなんか野球盤ってあると思うんですけど、うん、なんか
野球盤っていうのはあの テーブルでする遊びみたいな、
そんな感じのやつなんですけどなんかだからどこでボールが落ちたかエリアみたいなのが定まってて、
うん、
ここに落ちたらヒット、ここに落ちたらアウト、うん、ここに落ちたらホームランみたいなのが長さで決まってるんです、こっからここまではみたいな、
ボールが落ちたとこ、じゃあ、はい、ボールを手にパッとこう取ったらダメなのね、
はいはい、ノーバンで取ったらもうそれはどこでもアウトなんですけど、ボールがこう落下したらもうその場所で判断されるみたいな感じです、ね、
なんか想像してたんと違うというのはこうふわーんと飛ぶのかなと思ってたけど、
はい、
ふわーんと飛んでたら取りに行きやすい感じがするんだけど、はいはいはいはい、そうでもないの、
まあ、そこは野球と一緒でこう転がっていったりコーンといったりしますし、
打球によって意外と違いますね、
へえ面白そう、ということは外でやるだけじゃなく、
はい、
室内でも体育館とかで
そうですね、
スペース的には何メートル何メートルぐらいのスペースがあったらいいの、1塁とか2塁とかあるの、
ベースは特になくて
だから
ランナー走んないんですよね、打っても落ちたところでヒットかツーベースに決まっちゃうんで走んなくてだからベースはなくって、そうなんですよ、
じゃあもう何強打者っていうのをパーン打つ子はポーンと飛ぶし、
はい、
コツがあるんですか、やっぱり当てどころというか、
そうですね、うん、まあ、僕らもまだプレーしだして間もないんでそんなコツ語れるほどではないんですけど
そうですか、何年ぐらいなんですか、
まだまだ去年の夏ぐらいからなんで、もう1年まだ経たないぐらいなんで、
本当ですか、
はい、そうですね、
ねえ、まあ、本当にウィッフルボールの魅力っていうのは、はい、まあ、本当にこういっぱいの人が知ってたら、
はい、
まあ、みんなええよねええよねってなるけど、まだ本当に少ない人の中でいいよねいいよね、これを発信して拡散していく、うんうん、その努力というかどうですか、苦労はありますか、
そうですね、まずは知らない人がほとんどなんで、うん、まあとりあえず野球と近くて野球と違った面白さがあるんだよっていうところをアピールしていって、まずは野球好きの方に一回体験してもらいたいなっていうところで、まあ、大会だったり体験会イベントっていうのを主に 開催してきたんですけども、うんうんうんうん、
それはどの辺で場所的には、
主に関西と東京の方でよくやってて、
東京でも、はい、ね、でもこのウィッフルボール協会は森くん、はい、京都在住の森くんがやってるだけあって、はいはい、やっぱり関西が、
はい、
ユーザーというかする人は多いですか、はい、
そうですね、次第に知名度も上がってきて、一応もうリーグ戦も開催させてもらってて、うん、今年の5月から、はい、
それは大学対抗、
大学のチームもありますし、社会人の方のチームも、うん、結構もうバラバラなんですけど、
はい、そしたら例えば、はい、中学生とかでも大丈夫な
ん
ですね、
はい、もちろん参加してもらうこと
は、チームさえあれば、
あ、そう
ですね、っていうかもう5人だったら家族で、はい、
できます。
お父さんお母さん、はい、兄弟さんにいたら、
はい、何々一家っていうチーム
で、何々一家で出ますって言ったら、
でも全然参加
します。楽しそう。そうです。そのリーグ戦は、はい、今度近々あるんですか、うん、その大会があるのか、
そうですね、6月の23日ですね、
6月23日 に
リーグ戦とはまた別に、うん、大阪で大会をやらせてもらいます。
大阪大会があるんですね、はいはい、これはもうあれですか、締め切りとかはあるんですか、
締め切りは特になくて、はいはい、でまだ一応参加チームまだ2枠ほどチームも余ってるんで、
そうですか、はい、じゃあ、例えば今日ラジオ聞いた人の中で、はい、ちょっと出たいなと思った人は、はい、窓口はどこにあるんですか、これも申し込みするのは、
そうですね、ツイッターのアカウント、うん、もしくは LINE の公式アカウントがあるので、う
ん、あるんですね、はい、ウィッフルやね、ウィッフルボール、はい、これカタカナでウィッフルボールって入れたら出てきますか、
はい、一応日本ウィッフルボール協会とツイッターで検索してもらえると、
という公式のね、はい、ホームページがあるので、そこで、まあ、アクセスして、
そうですね、
そこからですね、はい、わ、はい、かりました。でこのウィッフルボールの関西リーグ立ち上げももちろん森くんと松浦くんが尽力したんですか、
はい、そうですね、はい、
でも大学生ですよね、本業は勉強ですが、もうこれに力入れて燃えてるんですか、
もうそうですね、
勉強も頑張ってますか、
まあ、ある程度は
何を、ま、目指すって言ったら経済学部で、はい、特に何を今勉強されてます、森さんは。
正直言うとね、もう単位がほぼ取り終わってるんで、
いや、ちょっと聞いたということは、あとはもう、
もうそうなんですよ、授業は行ってないですね、なんでもうほぼこれに専念してるっていう感じですね、
かっこいい、今は。ね、でも本当これは、ま、趣味というか好きでもあるこうことだけれども、はいはい、ビジネスでもあります
もちろんそうですね、
本当そこがすごいところで、はい、大学生でありながらね、もうこういった起業できるというか、こういうビジネスに向けて進まれてるのは大したもんですね。そういう息子が欲しかったです。実は私はね、去年娘が大学卒業しまして、はい、で IT の方に進みたいということで東京に突然行っちゃったんですよ。突然ってちゃんと就活してよ就活して、もう一発目で受かってしまって、だから6月1日解禁で6月行ったところでも受かっちゃったから、
いやーすごい、
だからすごい、それでえっていう間もなく、はい、もうトントントントンと東京行っちゃった感じで、で冷たいんですよ、あまり帰ってこないんですよ。
寂しいですね。
親孝行してますか、お二人は。あれ、まあ、黙ったな今。
そこまで自信持ってしてますとはちょっと。
ちょっと言えないのね。ね、でも森くんの場合は、はい、こういったもうちゃんと今学生の段階から未来が見えてるというか、ビジネスとして見据えている、はい、だけれども将来目指すものというのは、はい、お父様の家業は継がれる、
はい、そうですね、はい、はい、一応父親がずっと経営をやってるので、う
ん、素晴らしい、
はい、そちらを継ぐことになるのかなとは、
ラジオお父様聞いてくださるかな、
そうです、
お父さん聞いてとは言わない、
言わないです、
言わないですか、ちょっと私からちょっとヒュヒュッとお父さん聞いてください、息子さんが頑張られましたよって
恥ずかしい。
で松浦くんの方は出身が愛知県ということで、
はい、そうです、
ご兄弟は、
あ、僕一人っ子ですね。
あ、でもじゃあ将来は愛知県に戻る？そんなことはない。
うん、そうですね。でも愛知に限らず、まあその、うん、全然愛知に戻ってもいいですし、うん、京都で就職してもいいですし、全然どこでも行きたいなとは思ってますね。
自由
ね、
はい。もうきっとお父様お母様お若いでしょう。
いや全然若くないです。普通に、いやその子の言い方もよくないですけど、普通もう本当にそうです。
今日もしかしてラジオ出たよって言うて URL はお父様お母様には送らない。
いやまだ決めてないですね。送った方がいいのかななんて思いながら、
ね、そりゃそういう楽しみもね、お父さんお母さんにこれも一つの親孝行ということ で、ね、京都で頑張ってるよ、の証拠やからね、
送ろうと思います。
ね、ウィフルボールのこと、ま、そろそろ時間も、ああ、そうやな、まだ言い足りないことありませんか、どうぞ言ってください。
そうですね、言い足りないこと、
うんうん、ウィッフルボール今日はね、もうラジオで、はい、もうお二人を知らない方もラジオを聞いてくださってるので、はいはい、
そうですね。
ね、でも、うん、あのこの広める活動として小学生やご老人とかにも向けてね、
はいはい、
されてるけど、それってどんどん広めていく覚悟じゃないけど、まあ、広めていかなければいけないじゃないですか。
そうですね。
手段としては何か、まあ、頭に考えたことってあります？
一応そうで、小学生限定向けにこう学校で体験会イベントみたいなのをこう開かせてもらったり、うんうん、ご老人の方限定でこうそういう体験会みたいなのを開かせていただきたいなという今企画段階ではあるんですけど、うんうん、
本当やね、施設はいろいろあるし、はい、
そうですね、で
本当に走ったり歩いたりが大好きなご老人に対してもできるし、うん、で、はい、で小学生なんかでもう土日持って余してる子、そうそう、ね、塾ばっかりじゃなくてこういう遊びも教えたいじゃない、
はい、
ね、そういうの小学校のねちょっとこう窓口つながっていったらね、
そうですね、
体育協会みたいななんかそんなんでつながりそうな感じもしますね、
はい、
へえ、ところでは
い、
プライベート、
プライベート
彼女はいますか、お二人とも。
いないですね。
あれ、声ちっちゃになったね。こんなに爽やかで男前なのに、
いやいや
今いないのね。じゃあ募集中ですね。
募集中。
言うてもモテはるで、絶対。
いやいやいや、
モテるよ、お二人とも。
ね、
アピールせんでもいいか、大丈夫か。
まあ、募集中とだけ。
はい、わかりました。ね、でその松浦君、
はい、
ね、ちょっとまあ今森君をメインにお話しされて、松浦君ちょっと横でうんうんってうなずきながら相槌打ってはるんですが、
はい、
まあ幼少の頃は活発で落ち着きがなかったそうですね、は
い、そうですね、もう本当に落ち着きはなかったですね。
例えば、
いやもうあの学校の帰り道なんですけど、小学校の時にまあ僕の家意外と田舎の方で、あの田んぼとかがちょっとちょこちょこあったんですね。で田んぼの横ってまあもちろん水通すためにいろいろ用水路とか水で溝を作ったりして、
農家のね、農家の人たちが一生懸命作った用水路とかね、
あの溝の横の端っこギリギリ歩くのがめっちゃ好きで、
想像できるわ。
はい、でも何回か落ちてましたね。
落ちても落ちてもまた歩くんやな。
はい、もう懲りずにやってました。
そういう子たまにいそうな。
絶対いますね。
そんな子だったんですが、
はい、
勉強頑張って同志社大学、
はい、
ね、今現役でもちろん合格されて、はい、ね、もうすごいですね、勉強もそうですし、あ、まだ3回生だから、はい、単位が取れきってるってわけではないですね。
まあそうですね、でも今まで、うんうん、今までの2回生までの単位はある程度順調に取れてるので、うん、予定通りはいけそうですね、う
んうん、やっぱりどうですか、僕は他の大学生と違うっていうのは何かあります？なんかちょっと体験できてることがちょっとちゃうぞみたいなってあります、
ね、まあ、それこそこの普及活動です ね、
あね、うん、ウィッフルボールに出会ったことによって、はい、 で、 ね、でも1年ほど前からやもんね、熱がポコッと入ったがね、
はい、
すごいね。まあ、忙しい、やっぱりこれは普及活動が忙しい、
まあ、そうですね、そのための準備であったり、もちろん今学校でゼミとかもあるので、そちらの勉強もあったりで、いろいろ同時並行で進めていかないことが、
はい、ね、自分がこう面白いと思ったことっていうのをこのウィッフルボールと出会って、その時にもうさ、これに打ち込むぞっていうのを決めたよね。
そうですね、面白い、これ絶対普通の大学生やったら体験できないなって思ったんで、この機会を逃すまいと思って僕はやろうと思って決意しましたね。
なるほど、そのそれがちょうど1年ほど前だった。
そうですね、
それまでからお二人は知り合いだったんですか？
そうですね、
はい、
一応あの野球サークルがありまして、うんうん、でまあ、僕が最初会長やってて、で次彼が会長やってくれた。
今さらっと言うてはるけど、はい、その野球サークルの会長、
はい、
で副会、あ、違う、次の代の、
はい、
すごいですね。
いやいや、
想像力ありますね。
いやいやいや、もうそうですね、たまたま友達と草野球チーム作ろう、うん、ね、っていう流れで、
ついてきてくれる仲間がいるから、は
い、もちろん
実現してるよね、はい、すごい。じゃあ人望もあるんやね。
うん、
そこではい、あります。
大きくなずくのもどうか。
わかりました。まあね、この6月23日は土曜日ですかね。
はい、そうですね。ね、
ウィッフルボールの大阪大会、場所はどこですか？
大阪城公園の、
大阪城公園、
太陽の広場という、
太陽の広場、
はい、グラウンドですね。
朝何時からですか？
朝10時からですね。
うんうん、うん、
はい。
で、まあ先ほどもおっしゃいましたように、公式のホームページから、ウェブサイトからね、はい、日本ウィッフルボール協会の公式サイトの方からお申し込みくださいということで、
はい、
ポチッと簡単に申し込みはできますね。
そうですね、はい、
はい、わかりました、はい、まあ森くんもですね、松 ラ君もですね、緊張はしてませんよね。
してないですね。
この後コマーシャルを挟んで、
はい、
お手紙のコーナーに移りますので、ちょっと楽しみですよ。いろんなお話満載ですが、それではここでグーココからのお知らせです。
グーココアプリを見る、
お得をもらう、
めちゃくちゃ嬉しい。
方法は簡単。スマホで京都お得アプリグーココをダウンロードするだけ。
あなたの携帯番号下4桁で美味しいお肉や海鮮物を、
お寿司、焼肉、お食事券、
電化製品や旅行、いろんなお得が当たります。
詳しくは京都お得アプリグーココ今すぐ
ダウンロードしなくちゃ損。
このラジオのメインディッシュ的なコーナー、一番大切な人へのお手紙、ミッドナイトメッセージのお時間です。普段なかなか言えない思いを手紙にしてご自身で伝えていただくコーナーです。手紙にするといろんな思いが溢れてきます。ではお二人、お手紙は書いてきてくださいましたか？
はい、もちろんです。
はい、森くんはどなたへのお手紙ですか？
そうですね、元カノですね。
元カノ、はい。元カノに、はい、わかりました、はい、そして松浦くんは？
僕は森くんですね。
森くん、隣にいる森くんは？
いや、まあ普段そんな面と向かって言えないんで、まあいい機会かなと思って。
いやいや、ちょっと今ゾワゾワゾワと私今鳥肌じゃないけど身震いしましたよ。さあ期待いたしましょう。それぞれのお手紙お二人続けてどうぞ。
はい、元カノさんへ。お元気ですか？僕は元気です。感謝の手紙を書くということで、誰に書くべきかいろいろ考えました。親だったり、一緒に仕事をしてくれているメンバーだったり、ただ今の自分がこうして仕事をバリバリ頑張れているのはあなたのおかげだし、僕を変えてくれたのはあなただと思ったので、あなたに書くことにしました。で、大学2年の時に、同棲しようということになり、その際に2つの壁がありました。親を説得することと、バイト以外で収入源を確保すること。親と何度も喧嘩をしながら、何とか説得し、バイト以外の収入源も毎日必死に頭を働かせて、ソフトボールリーグの設立運営という自分の中で、奇跡の一手を生み出すことができ、何とか同棲にこぎつけることができました。紆余曲折あり、同棲はなくなり別れることとなりましたが、同棲ができるとあなたが喜んでくれたことを今でも忘れていません。自分の幸せばかりを考えていた僕でしたが、他の誰かを幸せにするために必死に頑張ることの喜びというものをあなたは教えてくれました。ソフトボールリーグの運営を通じて、もっとたくさんの人を笑顔にできるようなイベントを企画したい、そう思ってウィッフルボールというスポーツの普及活動だったり、他のスポーツのイベントを毎月のように今では開催しています。ぐうたらで何もしていなかった大学生活をこれほどまでに有意義なものに変えることができたのはあなたのおかげです。最初のきっかけに過ぎないと思うかもしれませんが、本当に感謝しています。仕事に打ち込む中で自分の人間としての未熟さ、至らなさを痛感する毎日ですが、またいつか成長した姿をあなたに見せられたらなと思います。またいつかお会いしましょう。それではお元気で。
森高明さんでした。それでは松浦幸太さん、どうぞ。
森くんへ。今目の前にいますが、普段ではこんなことを言うことはできないので、この場を借りて感謝の気持ちを伝えたいと思います。森くんとは大学も違い、高校も違い、全く関わることのないような状況でした。しかし今となってはそんな状況は全く違います。そのきっかけは何より森くんの行動力でした。野球サークルを創設したこと、自費で下宿を始めたこと、会社を始めたこと、すべてはその高い行動力の結果だと思います。特に野球サークルがなければ関わり始めることもなかったので、とても大きなターニングポイントでした。そんな高い行動力のおかげで今、一般的な大学生が経験できないようなことができ、成長できる機会が与えられています。これらに心から感謝しています。まだまだこれからもよろしくお願いします。松浦幸太。
思いを伝えるミッドナイトメッセージでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
今読み終えてどうですか、お二人？
めちゃ未練あるみたいに言われて捉えられるんじゃないかなと思うんですけど、まあそういうことじゃないんで、
はい、とかの絵の手紙ね、はい、でもめちゃめちゃ愛してはったやな。めちゃめちゃ本気やって、まあ、もうほんまに大事やってね。今もう溢れてたよね、お手紙の内容に ね。今でも、まあ、そして成長して、
はい、
ね、僕を成長したその姿を見てほしいと、ちょっとうるっときました。本当にそこまでね、女性をね、本当は好きになるっていうこと大事だけど、うん、その本当に、まあ、同棲はできなかった、結局できひんかった。
結局、する前に、する直前に別れたんですけど。
はい、なんで別れたんや。その理由は、まあ、ここでは喋られんな。
ちょっとね、いろいろね、
いろいろあんねんて。はい、いや、でもね、多分、聞いてほしいな。そうですね、多分、聞いてくれないかな。元カノさん。
どうですかね。
ぜひね、はい、どこかから、この URL をピュッと押して、はい、ぜひこのお手紙聞いてほしいと思います。そして松浦幸太くんから森くんへのお手紙よかったです。どうでした森くん、こんなん言われて。
ちょっとね、泣きそうですけども。
泣きそう
全然うるうるしてない。
でもね、読み始めた時ね、私顔見てて、森くんの、松浦くん、森くんへって言った時に、うーんって、何言われんやろみたいな感じだったんやけど、でも行動力って褒めてたでしょ。うで、ね、行動力よっぽどすごいんやね。
はい、いやいや、すごいと思います。
尊敬するところやねんね。
そうですね、もう本当にどこから湧いて出てくるんだっていうぐらい。
そうなの、やっぱり。いや、それでないと人ってついてこないよね。
そうですね。
ああ、そう。じゃあ今ね、松浦くんが森くんにお手紙書いてくれたでしょ、
はい、
じゃあ今一言メッセージで松浦くんにちょっと今ここで言ってあげて。
そうですね、まあ、なかなかそんなお給料もそんな払えてるわけでもないですし、大変な思いも仕事でさせてるとは思うんですけど、本当に文句の一つも言わずについてきてくれてるので、感謝してますという感じですね。
どうですか松浦君。
いや、嬉しいですね、率直に。
ね、もう素敵なお二人で、今日は本当にありがとうございます。
ありがとうございました。
ちょっと日本ウィッフルボール、はい、協会ウィッフルってこれ早口言葉でできるよね。なかなかね、はい、言いにくい発音ですけれども、日本ウィッフルボールがこれからね、
はい
はい、
協会がね、盛り上がって盛り上がって、ね、日本中に湧き上がる、うん、この日本フル、ね、日本
ワッフルじゃない、
はい、正式に、はい、日本
ウィッフルボール協会
ね、これが本当に大成功しますように願っております。
ありがとうございます。
このラジオは放送後インターネットでいつでも何度でも聞いていただけますのでね、 URL また後ほどお伝えしますので、はい、皆さんにぜひ聞いてもらってくださいね、
はい、
私でも怒られるね、今さっきからウィッフルボール言うたりワッフル言うたりウィッフル言うたりでも本当難しい、
難しい、
すごい。だからこれ一回聞いたら覚えにくいけど覚えられる。
そうですね
そんな感じで、はい、これからもご活躍楽しみにしております。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。京都大学経済学部4年生、株式会社アニビアワークス、イベント企画事業部アイテル代表、そして日本ウィッフルボール協会代表でいらっしゃいます森隆明さんと、同志社大学3年生、日本ウィッフルボール協会広報営業部、松浦幸太さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は7月の20日金曜日です。ぜひお楽しみに。男が大好きな主婦の方だけでなく、女子大生にも人気の京都お得アプリグーココ、まだダウンロードされていない方はぜひご近所で職場でグーココアプリをダウンロードしてくださいね。そうそう、先ほどもね、ウィッフルボール高齢者でね楽しんでほしいということでしたけれども、京都お得アプリグーココも高齢者の方でも楽しめるということで人気を呼んでおります。今夜もミッドナイトグーココ、竹村さと子と素敵なゲスト様でお送りしました。この番組は日本情報サービス京都お得アプリグーココの協力でお送りいたしました。